じゃあ、ここから、マルチバースについて話していきたいと思うんですけど、
はい。
じゃあ、まあ、おとげさんの方が、まあ、宇宙物理とか、
はい。
量子力学とか、
はい。
専門というか、まあ、詳しいと思うんで、
いやいやまあ、僕が、はい。変わんないと思うんですけど。
教えようこうっていう話したいんですけど。
あ、ちなみにこれあれなんですよ。先ほどから何回も出てきてるんですけど、金沢ラジオさんに出させてもらったときに、
あ、はい、はい。
まあ、特にロンペさん言われてたんですけど、その、ロキで描かれてるマルチバースみたいなものと、まあ、パラレルワールドみたいなんですよね。と、はい、今回の、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスで描かれる、うん、マルチバースみたいなのが、なんか、同じものなのか違うものなのかちょっとわからなくなってきたみたいなね、ことを言われてたこととか、まあ僕も松さんも多分、その辺ちょっと、同じなのかどうなのかみたいなことは、ちょっと、先ほどね、松さん話されてましたけど、思ってたところではあったんですけど、
はい。
まあその辺の話をちょっとしてたんですけど、その金沢さんの時に。
うん。
で、まあ一応僕はその時に、それなりの答えが、出てて、納得はいってるんですけど、っていう話をしてて、
はい。
ただ、収録の時間がすごく長くなりそうだったので、その時に話すのはちょっとやめときまして、
はい。
で、今回この回転でじゃあやりますんで、って言ってたんで、
はい。
それを今から話をね、したいと思いますけど、
はい。
マスターにもちょっとお付き合いいただいてっていう感じになりますが、はい、お願いします。
で、
はい。
まあ、まずその MCU におけるマルチバースを話す前に、
はい。
そもそも科学においてマルチバースって何なのかっていうことを、
はいはい。
議論した上で、
うん。
まあ、MCU の中でのマルチバースがどういうふうに描かれてるのかっていうのを話すのがいいかなと思ってて。
そうですね。はい。
で、先週、マルチバースの話ちょっとおとけさんとしてた時に、
はい。
二人ともこの、まあ、新書でマルチバース宇宙論に入門っていう本なんですよね。
はい。はい、まあ、たまたまなんですけど、同じ本読んでた。
同じ本読んでたんですよ、ね。はい。だからこれをもとに、はい。まあ、話そうかなっていう。
あ、なるほどね。はい。はい。
で、この作者は野村さんっていう。
うん。野村康則さんですね。
康則さん。
はい。
なんか、アメリカで宇宙物理の研究してる人なんですよね、実際に。うん。
で、まあ今どうなんですかね。東大の。
今違うか。
あ、今はちょっとわかんないですけど。まあまあ、まあとにかく、その。
専門家なんですね。
専門家ですね。宇宙論の専門家ということですね。
はい。はい、で、まあこの人の話、あの本がそう面白かったし。
おぉ。
なんか別にその数式とか出ない、出てこなくて。
ほぼ数式は出てこないですね。
一般人でも結構わかるように。
そうわかりやすくね。
書いてくれているので、
はい。
もし知りたい人がいれば、
うん。
これ読むといいだろ
う。そうですね。だから、最初にマルチバースの、まあ現実的なね、マルチバースについて知りたいとなったら、うん、まあ、まあ日本語で書かれていて、かつわかりやすいというのはこれなのかなっていう感じがしますね。
はい。はい、で、まあ、僕がこれ読んで、僕はだから別に物理は専門でもないですし、
はい、
で、高校っていうか、学生の時は生物科学、化学しかやってないんで、物理を取ってないんで僕は。
あ、そうなんですか。全くですか。
はい。
おー。
というか僕は、高校の時文系だったんで。
あ、高校、あ、そうなんですね。
浪人の時に勝手に理研して、はい。
あ、文系から理系に行ったって感じですか。
そうです。だから文系の時生物だけやったんですけど、浪人した時にやっぱ理系の方が面白いなと思って、理研して、化学を教科書から読んで、
はいはい、
受験したんです。だから、化学も学校では習ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、でも、薬学部だったんで、
うんうん、
その後有機化学とか無機化学とかは、
はい、
大学では習うんですけど、
うん、
だからちゃんと正式な化学の授業は受けたことがなかったんですよね。
なるほど。
で、まあ、そういう人間なんで、まあ、物理は別にその全然専門じゃないから、
ははは
これを聞いてくださる人と同じ立場。
あ、
映画でよくある、その、観客の視点となれると思うんですけど。
なるほど。はい。
で、その人間がこの本を読んだ、
はい。
僕の間のまとめを、おとけさんにぶつけて、
はい。
それは違いますよとか。
いやいや、はい。
おとけさんの考えを。
なるほど。はい。
聞くのが早いかなと思ったんですけど、はいはい、まず、まあ、1970年代ぐらいからマルチバースという概念が、まあ、こう、増えてきたというか、
うん。
なってきたんですけど、
はい。
そういう概念はなぜ登場したのかっていうところを、
はい。
があって。はい、まあ、それはその、例えばですけど、昔は天動説、地動説っていうものが、天動説っていうのが先にあって、地動説っていうのが、うん、まあ、出てきたんですよね。
そうですね。
はい、その、パラダイムシフトのおかげで、うん、まあ、人間は、が中心ではないんだというか。うん、
全然特別じゃないということですね。はい。
で、その後に、今度は、地球を含む太陽系も別に、うん、 全然中心でもなければ、うんうん、さらにそれを含む銀河系も別に中心ではないよっていうことが、どんどん分かってくるっていう、うんうん。
そうですね。
人間はたまたま存在してるだけなんじゃないかっていうのが、うんうん、まあ、今現代人は誰もが分かってることだと思うんですけど、はいはい、でさらによく調べていくと、例えば地球と太陽の位置関係が 10% 距離が違うだけで、
うん、
我々は存在することができてないっていうことも分かってくるとか、
うんうんうん、
いうことが分かると、
はい。
そのことからどういうことが分かるかっていうと、人間の存在っていうのは、ほんとたまたまで、
うん、
恒星、太陽みたいな光化学恒星は、世界、はい、宇宙の中でめちゃくちゃいっぱいあって、
うん、
だから、その恒星の周りに回ってる惑星も、無限にあるわけで、
は
い、その中で、いっぱい、例えば100兆個ある中で、
うん、
その1、ちょうど位置関係になるやつが10億個ぐらいあったら、
うん、
その10億個の中で行動生物が生まれる可能性っていうのもあるだろうっていうところから、
うんうんうん、
まあだから地球で人間が存在しているのは神のおかげでは全くなく、
うん、
確率論的に生じただけであるっていうことが分かってくると、
はいはい、
いうことがあって、
はい、
で今度はいろいろ物理のことを調べていくと、
うん、
まあ素粒子とか、
はい、
その、いろいろその水素とか、
うん、
原子の中には、
うん、
まあ粒子がいろいろあるわけですね、クォークとか、はい、まあいろいろあって。はい、その物理定数を、その粒子のいろんなまあ性質を調べていくと、
うん、
なんかある範囲内にその数値があるものだけが、
うん、
あった場合は人間が存在できるとか、
うん、
まあ星が存在できるっていうことが分かってくるとか、
はい、
あとは真空、何も存在してない、まあ、真空状態ってまあ言いますけど、真空状態の中のエネルギーも、ある範囲内に収まっている時だけ、まあこの惑星だったりとか、恒星だったりが存在することができるっていうことが、
はいはい、
計算をしていくと分かっていくと。だから、
はい、
同じさっき地球と太陽の位置関係が 10% ずれたら、
うん、
人間は存在できたかったように、その物理の法則自身も、
うん、
いろんな数値は取れるんだけど、
うん、
現在このような世界ができてるっていうのは、ある、この、たまたまこの数値になってるっていうことが、
うん、
あるからこそ、できてるんだっていう、ことが分かってくると。
はい。
その考えから、さっきの地球と太陽の位置関係をアナロジーというか、合わせてみると、じゃあ今度は、その、恒星がたくさんあるからじゃなくて、
うん、
宇宙がたくさんあって、それぞれに、いろんな物理の法則、数値っていうのが、違うものがたくさんあるけど、
うん、
たまたまある宇宙において、惑星とか、その、星ができる、ことができる、その物理定数を持つ宇宙が、あるから、
うん、
そこにある中で、まあ、人間は生まれたんじゃないかっていう、
はい、
まあ、概念ができてきたわけですよね。
はい。
これでいいですか？
あ、もう大丈夫です。
はい。はい、まあ、だからこういうところからマルチバースっていうのが存在したんじゃないかっていう、ことが言われてきたと。
は、う、い、ん
うん。一方、マルチバースっていうのはどういうものなのか、どのように生じるのかっていう疑問もあるわけじゃないですか。
うん、うん。
まあ、マルチバースある、こういうさっきの話から、まあ、ある、あって、その中の一つの宇宙が我々なんじゃないかっていう考えはできるけど、
はい、
じゃあ実際その宇宙、たくさんの宇宙でどのように生じるんだろうっていうことが、分かってくると、
うんはい。
で、もう一方、マルチバースっていう言葉とよく似た解釈として、
うん、
多世界解釈っていうものがあると。
うん、
で、僕はこれは、マルチバースは、まあ言えば、ドクターストレンジ2のマルチバース。
うん、はい。
多世界解釈は、ロキにおける、
うん、
選定とちょっと似てるような気がしていて、
はい。我々の現実が分岐していく感じですよね。
そうですね。
パラレルワールドみたいなのがなんかどんどん増えていくみたいなね、うん、話ですね。はい、はい。
はい。多世界解釈から多分説明した方が分かりやすいから、
はい、
そこから話そうと思うんですけど、
はい、
まあ、さっき言ったみたいに、水素とか、
うん、
まあ、炭素とかの中の原子は、中にいっぱい粒子が存在してるんですけど、はい、
うん、
まあ、その粒子はどこに存在しているかっていうのは、
うん、
一概に言えない。
はい、
確率論的に、
うん、
例えば円が、1メートルの円があって、左上の方にある確率が 20%、
はい、
右下にある確率が 80% とか、
うん、
そういうふうに割合でしかまあ、言うことができないっていう、
うん、
確率論的にしか存在できないから、まあ言えば、A っていう状態と B っていう状態が、まあ、並行して存在してる、と考えられるわけですよね。
うんうんうん、はい、はい。
で、ここでもう並行っていう言葉が出てきたから分かるように、
うん、
まあ、粒子自身は、だから、いろんな状態が持てると。
うん。
で、これをすごく極論して言うと、まあ、A っていう状態と B っていう状態は同時に存在することができるので、
うん、
まあ、すごい飛躍ですけど、例えば A っていう選択と B という選択があった場合、
うん、
まあ、すごいはしょりますよ、その物理的なことは。はい、その A っていう選択が、によって生じた世界と B という選択によって生じた世界っていうのは、
うん、
同時に存在することができるんじゃないかっていう概念があって、
うんうん、
それがまあ言えば多世界解釈であり、
そうですね。はい、
あの、ま、平行世界、みたいな、うんうん。だから我々がよく考えるパラレルワールドっていうのは、はい、そこから来ている。ですよね、
はい。
で、一方、その、マルチバース、先ほどから言ってるマルチバースにおける世界ってどのように生じるのかっていうと、
うん、
まあ、さっき、あの、前編の時に仏さんがインフレーションとかの話をしてましたけど、
はいはい、
まあ、インフレーション説っていうのは、宇宙がその、まあ、ビッグバンっていう言葉は、
うん、
ミュージシャンがいるぐらい、韓国に、なんかアイドル。
ああ、ありましたね。
いうぐらい、まあ、一般向けな言葉
だ
し、ビッグバンによって世界は、宇宙ができたみたいなことは、うんうんうん、まあ、みんな知ってると思うんですけど、うんうん、でも実はビッグバンよりも、もっと前、
うん、
宇宙が誕生してから数マイクロ秒の時に、
うん、
その、インフレーションっていう現象が起きたんですよね。
うん、
で、それによって、人のイメージは、なんかビッグバンによって、天のような宇宙が、めちゃくちゃでっかくなったみたいなイメージを勝手に持ってる人が多いと思うんですけど、
うん、
でも本来はそうじゃなくて、
うん、
小さな宇宙が、インフレーションっていうものによって、今の宇宙とそこまで大きさがそこまで変わらないような、大きさに、こう、まあ、インフレっていう言葉があるように、うん、バーンって大きくなって、
はい、一気に膨張したんですね、
はい。で、ビッグバンによってさらにこう徐々に膨張が継続して、今も起きているっていうことがあるわけですけど、うんうん、はい、まあ、そのインフレーションっていう現象は、まあ、ある意味、まあ、僕の解釈で言えば、
はい、
まあ、真空状態とかのそういう中に、
はい、
まあ、物質と反物質みたいなのが、こう、いろいろできてて、
うん、
まあ、エネルギーがこう、溜まって爆発するっていうか、
うん、
まあ、そういうことで、まあ、泡状のエネルギーの、爆発みたいな感じで、
はい、
宇宙がいろいろボコボコボコボコ、まあ、
うんうん、
あの、洗濯というか、なんか洗い物した時に泡がボコボコボコ出るように、
うんうんうん、
宇宙、今ある宇宙の中でさらにこう、宇宙がボコボコできるような、形なんですよね。
はい、
で、宇宙の大きさっていうのは、まあ、無限であると考えた場合、
うん、
そこの中にボコボコできたものも相当なデカさもあるし、
うん、
だそこの中に、で、なんか、違う宇宙が存在するみたいな。
はい。
で、ちょっとそこ僕はここからが結構あやふやなんですけど、
はい。
さっき言った多世界解釈と、うん、まあ、このマルチバースっていうのが、
うん、
一見なんかまあ、概念的にちょっと離れてるというか、
うんうんうん、
まあ、難しいんですけど、この本の作者によれば、
はい。
その多世界解釈で生じる世界っていうのが、
うん、
このインフレーションとかで生じた宇宙の中に、まあ、含まれているというか、まあ、同時にそこの中に存在しているみたいな、
うんうん
う
ん、
いうふうに今は思われているみたいな感じかな、
はい、まあ。この人の、まあ、まあ、いろんな説がありますけど、この人が提唱しているというかね、話されている説は そういう話ですよね。
それは合ってるんですか？
合ってる。
合ってるというか、はいはい、その僕のこの本で読んだ解釈、結構難しいんですよね。
まあ、何言ってるか分かんない。難しいのもあるし、ちょっと説明も難しいんですけど、はい。うん、そういう理解で大丈夫だと思います。はい。
で、これが、だから、この本に、まあ、科学全般でこれが定説かとか、ちょっとそこまでは何冊も読んでるわけじゃないから分かんないんですけど、はいはい、この、マルチバース宇宙論入門っていう本の中では、
うん、
まあ、こういうことが言われていると。
はい。
で、僕が、だからさっき言ったみたいに、マルチバースっていう概念は、その、ノーウェイホームとか、
うん、
今回のドクターストレンジ、マルチバースオブマッドネスで描かれているマルチバースに近くて、
はい、
多世界解釈においては、まあ、ロキの話に近いかなっていう気がしてます。
うんうんうん、
で、今回は、その、マルチバースオブマッドネスだけじゃなくて、
うん、
ロキについてもちょっとネタバレするんで、
はい。
そうですね、了解してほしいんですけど、
はい、
ここまでの科学について、ちょっと仏さんの補足とかがあったら、
はい。
教えてください。
はい。わかりました。僕も、松さんと同じ本まず読んでます。で、
はい、
あとは、オーディブルっていう、まあ、アマゾンの、
うん、
何でしたっけ、音声配信
っていうかね、
はいはい。そうですね。あれで、まあ、宇宙の概論とか宇宙論みたいな本ですね。うん、
はい、
例えば、宇宙は本当に一つなのかとかいう本とか、
うん、
村山さんという方ですけど、これ
は
ね。
はい。
あと、宇宙になぜ我々が存在するのか。これも同じ方ですけどね。まあ、大体この方の本は、まあ、内容は似通ってますけど、まあ、この間に3冊ぐらい聞いたんですけど、まあ、そんなに、マルチバースの話はそんなに出てこないんですけどね。
はい。
あと、大栗さんという方で、重力とは何かとか、うん、アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫るとか、いうのもちょっと聞いてますけど、うん、まあ、はい、マルチバースの話はちょっと出てくるかなぐらいなんですけど、主にだから、マスさんが読まれた、僕も読んだ、その、マルチバース入門っていう本からの話になるんですけど、
はい。
で、僕はこれ、まあ、これをなんで読んだかっていうと、まあ入門として分かりやすそうだっていうのもあるんですけど、
うん、
その、ロキで描かれてたマルチバースみたいなものと、
はい、
まあパラレルワールドと言ってもいいかもしれないですけど、
はい、
これと、ドクターストレンジ2で描かれてた、まあ、分かりやすいマルチバースですよね。
はい、
これが、なんか違うように見えるんですけど、
うん、
実は同じことを言っているんではないかっていうところを、
うん
目指してこれを読んだんですね。
うん、
この著者は、このマルチバース宇宙論入門の方は、そういう話を、そういう説を唱えられてる方なので、まあ、これを読んだっていうのもあるんですけど、
はい。
はい。まあ、その辺はウィキペディアとかにもちょっと出てくるんですけど、
うん、
で、もう一個僕、ちょっとこれは全部読んでないんですけど、最後までは読んでないんですけど、須藤康さんっていう方で、この方もまあ、宇宙論の専門の方ですけど、はい、不自然な宇宙、宇宙は一つだけなのかという本があるんですけど、これも途中まで読みました。うん、で、はい、この方が言われてる話がちょっとマルチバースの話、今のマスターの話も含めてちょっとわかりやすい説明をされてたんで、そこの話をちょっとしたいと思います。うん
はい、
で、これはウィキペディアとかにもちょっと出てくると思うんですけど、
うん、
マックス・テグマークという方が、まあ、いまして、
はい。
この人がその、マルチバースを、まあ、階層的にですね、レベル1からレベル4っていう風に分類して、してるんですね、うん。で、その話するとちょっとわかりやすいかなと思うんですけど、
うん。
まずレベル1のマルチバースの話からいきますね。うん、で、これはまず、まあ、確実に存在してるだろうというマルチバースです。
うん。
うん、で、どういうものかっていうと、まず我々が観測できる宇宙っていうのがありますよね。
はい、
というのは、まあ、光の速さで、138億光年先の光までなんとか我々は観測できるんですけど、
はい、
まあ、なぜそこまでしか観測できないかっていうと、宇宙が始まったのが138億年前ぐらいだから、それより先はまあ観測できないんですけど、うん、まあ、遠くの宇宙を観測するっていうのは、昔の宇宙の姿を見るっていうことと、うん同じなんですけど、だけど、当然、それよりも外にも宇宙はあるはずですよね。はい、まあ、普通に考えたらそうなんですけど、はい、たまたま138光年先までしか我々は観測できない。138億光年先までしか観測できないだけであって、
はい、
まあ、それがまあ、炎上というか、球状にね、その、我々が観測できる範囲は広がってるわけですけど、
はい。
じゃあ、その先はどうなってるかっていうと、もちろんその先にも宇宙があって、
うん、
ちなみに、その我々が観測できる範囲を、まあ、この本では、ユニバースと呼ぶとね、
うん、
マルチバースに対して、
うん、まあ、そういう設定ですね。
そういう、我々の宇宙のことをユニバースと呼ぶという。
観測できるものを、まず、我々の宇宙と
呼んでる。宇宙と呼んでると。はい、じゃあ、その外は、まあ、別の宇宙だっていう言い方をまずしてます。これでは。うん。まあ、ある意味、我々が観測できる外は、どうやったって観測できないし、行くこともできないので、まあ別の宇宙っていう、まあ捉え方ですね。
うん。
うん、で、当然その先にも同じように宇宙は広がってるだろうし、
うん、
同じように銀河とか恒星とか、まあ地球みたいな星もきっとあるだろうし、で、じゃあどれぐらいあるかっていうと、多分無限に広がってるだろうというところですね。うん、観測できるところは限られてますけどね。
うん。
で、その、まあ、ある点から見た、要は138億光年先まで観測可能な部分の、
はい。
ユニバースを一つとして、それが、まあ、隣にどんどんあるわけですよね、その、
うん、
その観測できない外にはまた同じような、その範囲があって。うん、まあ、 丸みたいな球体みたいなのが隣に置いてあるみたいなものを想像してもらえばいいって言うんですけど、
うん、
その全体を、まあ無限に続くんですけど、これを、まあ、レベル1のマルチバースっていうふうに呼んでるということですね。うん、で、当然、まあ基本的には物理法則とかは同じであろうと。
うん、まあ繋がってますから
ね。繋がってますからね。いけないけど繋がってるので、
うん。
うん。だから同じであろうと。そして、無限に広がってるので、それはどこまであるかわかりませんと。
うん。
で、ここで考えるのは、我々がその観測できるユニバースというものを一つの単位としますと。
うん。
で、この中に、これはもう、どう考えても、体積としては有限ですね。
うん。
限られていると。まあ、すごい、めちゃくちゃ広いですけど、はい、一応有限であると。
何でしたっけ ?138
億。
億かける、なんだっけ球場の体積。
球場の体積をね、はい、求めればわかると思うんですけど、はい、で、この中に含まれる、まあ、粒子の数ですね。
うん。
これも当然有限ですよね。
うん。
そうすると、その、もうすごくたくさんありますけど、その自由度の取り方っていうのも、当然有限であると。
うん、
つまり、まあ、粒子と粒子とか、それから原子と電子とかね、そういう組み合わせとか、うん、その場所とか動きとか、そういうものも、一応、ものすごい膨大な数になりますけど、有限であるということが考えれると。うん、すなわち、我々さっき言ってたユニバースというものが無限にあるのであれば、同じようなユニバースがどこかに存在していても全然不思議ではないということがまず言えるということですね。
うん、
そうすると、自分たちとそっくりな宇宙があり、地球があり、人間がいても不思議ではないっていうことが、まあ、無限だっていうことから言えると。まあ、だから、まあ、はい、すごく遠くにあるけど、パラレルワールドみたいなものは存在するっていうところですね。
うん。
うん。でこれがレベル。
確率論的にはめちゃくちゃ低いですよね、その。
めちゃくちゃ低いけど、無限。
まあまあ無限だから。
無限って言えるので、まあ、まあ そうすると。
まあ、0.001% でも、相手が無限だからかけたら1で出
る。そうです。どこかにある。必ずあるはずだというですね。はい、これがレベル1のマルチバースですね。で、次にレベル2のマルチバースなんですけど、このレベル1のマルチバースが無数にあると仮定するんですね。
うん。
うん。で、ここに出てきた話が先ほど松さんが話されてた、アバ宇宙ってものがポコポコインフレーションによって出てくるっていう話なんですね。
うん、
で、ここがレベル1とレベル2で違うとこなんですけど、その、レベル1は基本的には全部繋がっているマルチバース、ユニバースが隣り合ってるユニバースがいっぱい繋がってるだけなので、物理法則が一緒なんだ、うん、だったんですけど、
うん、
このレベル2のマルチバースは、それぞれに物理法則が違う、
うん、
マルチバースであると。
はい。
さっきのレベル1マルチバースがさらに、同じようなものが隣にあり、うん、また、ちょっと、はい、距離とかそういうものではなくて、うん、その、ここ、レベル1マルチバース同士は、その、干渉することができないという設定ですね。はい、
まあ、なんか、ロキで言えば、最後の、あり続けるものが、
はい、
宇宙と宇宙が重なってるみたいな、
うんうんうん。
絵を出してたんですけど、うんうんうん、はいはい、まあ、あんな感じですよね。まあ、折り重なってるというか、ま
あ。あれのことを言ってるのかもしれないですね。まあ、
物理的にただ距離が遠いわけじゃなくて、
はい。
まあ、なんか、次元が違うというか、まあ、
そうですね。
想像しづらいですけど。
はい、要するに、何も影響を及ぼすことができないということで、うん、まあ、因果率を持たないっていう言い方をしてましたけど、この本では。うん、要するに、観測もできないし、
うん、
何か、メッセージを送ることもできないし、
うん、
だから、あるけど、あるはずだけど、見ることはできないみたいなね、
はい、
ことですね。で、これは、例えば、ブラックホールの向こう側とか、
うん、
先ほどのマスさんの、僕らが読んだその、マルチバース宇宙論入門でも出てくるんですけど、
うん、
まあ、観測できない次元っていう話が出てくるんですけど、
はい、
これは数学的に、超弦理論というものから導き出されるもので、
はい、
その、我々は3次元の空間で、プラス1次元の4次元時空間みたいなね、言い方しますけど、うん、ここに住んでるし、そういうものとして捉えてますけど、その超弦理論っていうものを導入すると、まあ実は次元はどうも10次元あるんじゃないかっていうことがね、分かってるんですけど、
うん、
要するに我々には観測できない次元があるっていうことですよね。
はい、
では MCU でも異次元みたいなね、話はよく出てきますけど、う
ん、まあインターステラーとか、 想像したら。
あ、そうですね。あれではちょっとありましたよね。
はい。
うん。だから、その、見えないところに存在しているみたいなところですよね。うんうん、だから、それを、その、観測できない次元に、他のレベル1マルチバースがある。
うん。
まあ、だから隣り合ってる、積み重なってるかもしれないし、
はい。
すごい遠くにありすぎて、見えないところにあるかもわからないんですけど、例えばブラックホールの向こう側とかね、いういろんな説がありますけど、まあ、それらのまとまりをレベル2マルチバースというふうに言うと。
うん。
このそれぞれの、まあ、レベル1マルチバース一つ一つを泡宇宙みたいな風に、先ほど松さんが話された本では紹介してるっていうことですね。
うんうん、
まあ、これが実はそのインフレーションとかね、そういうものを説明する、インフレ、マルチバースの話になってくるわけですよね。
うん
うん、で、で、レベル3マルチバースが、実は先ほど松さんが話された、その量子力学の多世界解釈っていうものから来る、マルチバースですね。
うん。
というふうに、まあ、一応概要ですね、今のところ。
あ、レベル4まであるって言い
ました。レベル4までありますけど、まだこれ読み終わってないんですけど、
うん。あんま関係なさそう。
もう、多分、ロキまでの話とは関係なさそうですし、うん、ちょっと難しそうです、ここは。
うん、さらに。でも、レベル2とレベル3の中で、なんか、こう、はい、断絶というか、
うん。1
とにはなんか、
はいはいはい。
近い気が
する。なんつうのかかるですね。はい。だから、
2と3がなん
か、2から3へはやっぱり、ちょっと飛躍がありますね、だから。
うん、
その、全く考え方が違うというか。
うん。なんかどこに存在してるのかっていうところになりますもんね。はいはい、レベル3の、そのパラレルワールドは。
そう、それはどこにあるかみたいなことちょっとわからないし、
わからない
し、ね。説明もできないんですけど。
うん。うん、だそれはだから、マルチバース入門の方では、一応そのこじつけじゃないけど、うん、まあ一応、その、インフレーションと合わせてるけど、
はい。
そこもだから、人によってやっぱ、説もあるし、
そうですね。
違うと考えてる人もいるし、うんうん、みたいな、そういうことですよね。
そうですね、うん。はい。補足としてはそんなところですね。
ありがとうございます。
はい。いい。
で、こっからが、まあ、本題っちゃ本題なんですけど、
はい。
その MCU におけるマルチバースはじゃあ、
うん。
何なんだっていう。
まあ、今話したようなね、中に入ってるのか、どれに当たるのかとかね、うん、そんな辺ですよね。はい。
で、どうだろうな、どう話そうかと思うんですけど、はい。じゃあ僕の考えをまず言って、
あ
で、おとけさんの考えを言う感じですか。
そうですね。はい。
僕は、実は MCU におけるマルチバース、すごい単純だと思ってて。
お
ー。まず、生死って、生死、正しい歴史。
うん。
まあ、ロキの中でも言われ
て、我々が見てきた、見てきた物語ですね。映画で見てきた話。はい。
それを、
うん、
まあ、矛盾とかあるかもしれないけど、それを、まあ、生死と言ってしまっていると。
はいはい。
で、それが、新生時間軸と、まあ、言い換えてるんですけど。
うん、ロキで。
ロキで言
ったわけですね。はい。
で、この生死っていうのは別に、616における歴史が生死って言ってるわけではなく、
うん、うん。
すべての平行世界、だからマルチバースにおいてそれぞれ生死があって、
うん、うん。
それぞれを含めたものが新生時間軸、
うん、うん。
だと思うんですね。
はい。
で、それを、目指す存在が出てきたとき、変異体が生じたときに、
うんうん、
TVA が選定するっていうことだと思うんですね。
うんうん、
なぜそう思うかというと、
はい、
ロキの女版いるじゃないですか。
シルビーですね。はい。
はい、あいつは、ある一定の大きさになったときに選定されたじゃないですか。
子供の頃でしたね。はい。
はい、でもし、生まれた、616だけを生死として、
うん、
それを選定していくんだったら、彼女はもう生まれた瞬間に選定されないとおかしい話。
まあそうですよね。まあ、例えば見た目とかね、ロキは男じゃないとダメだみたいなね、ことで選定される理由だったとしたらそうですね。う
ん、はい。でも、多分、あの話では、女だから選定されたわけではなくて、
はい。
あそこの、宇宙での女の、宇宙では多分女のロキだと思うんですけど、
はい。
その女のロキの中、でもさらに変なことをし、変なっていうか、その生死とは違うことをしちゃったから、
うんうん、
ダメだったと思うんですね。
うん、
まあ、黒人のロキとかもいましたし。
いましたね、はい。
黒人のロキがいるってことは、うん、親も黒人な可能性が高いわけで。まあ、そうです
ね、うん。
で、そしてその人たちは許されてるわけなんで、
うん、
まあ、白人っぽい人から黒人が生まれたからっていう可能性もないからないんですけど、あ、はい、まあでも、おそらく多分、そういうことなんじゃないかと。
うん、
で、会い続ける人は、あり続けるものは、
はい、
その生死としているものを、だから束ねたものを管理していると。
うん。まあ、で、その中にいろんな アースが、まあ一応あるということですね。アース616だけじゃなくて、
はい。
他の、例えば838とかも、あの時間軸の中にある。
はい。
ということですね。はい。
まあ僕、これを説明しますけど、まあ、第1話の、
はい、うん。
あ、なんかミニッツでしたっけ？ミスミニッツ。
ミスミニッツ。はい。
あいつが説明してるところで、
うん。
あの、時間が束ねられて、新生時間軸になってる絵が
描かれてるんで。そうですね。1本じゃないですよね。何本か束ねられてますもんね。はい。
だからまあ、多くの人は分かってると思うんですけど、まあそういうことだと。
うん。うん、
だからこれはまあ言えば、先ほどの説明言った多世界解釈において、
うん、
ある程度のバリエーションは認めてるんですけど、
うん、
それが精神にある程度影響してしまうと、
はい。
選定が生じると。
うん。だから、アース616だけの話ではないってことですよね。
はい。すべてのマルチバース。
うんうん、
にそれぞれあ生死があって、う
ん、はい
はい、それを乱すやつは、それの歴史をねじ曲げるしまうようなやつはだから選定されちゃうと、
うん、
で例えばそのインフィニティウォーの時に、
はい、
あれインフィニティウォーだエンドゲームか、
エンドゲーム
で、ね、エンシエントワンとブルースがまあ話してた時に、
うん、
枝分かれし、あのここでタイムストーンを渡しちゃうと、
うん、
私たちの世界にはタイムストーンがなくなっちゃうから、
うん、
暗黒の方に枝分かれしちゃうじゃないかって言うんですよね、はいはい、
うん。
で、ブルースは全部終わってから戻せば、戻るっていうわけですよね。
うん、
っていうことは多分、その TVA がやったことと同じように、
うん、
枝分かれがなくなって、その、歴史自身は生死に戻っていくから、
はい、
問題ないっていうことを言ったんだと思うんですよ、ね、
うん。
だからそこに矛盾がなくて、多分この説明で合ってんじゃないかなっていう気がしてて。
うん、
で、だ結局、なんていうか、ドクターストレンジ2で出てくるマルチバース、636だったり、818でしたっけ？
はい。
は、だから、さっき言ったみたいに、ただマルチバースとしてそれぞれ存在していると。
うん。
でもそれ以上、まあだから各不拡散防止条約みたいな感じで、
うん。
ある程度今存在してる、マルチバース、宇宙、たくさんの宇宙は、まあ、はい、もう存在を認めるけれども、
はい。
さらにそこから、枝分かれして増えるような宇宙はもう許さんぞと。
うんうん、
もう収集つかなくなるから絶対許さんみたいな感じだと思うんですよね。
うんうん、はいはい。
はい。僕の解釈は、だから、そんな感じで。
はい。なるほど。はい。ありがとうございます。
仏様は。
はい。僕も、ドラマロキの話からまずしようかなと思うんですけど、
はい。
まず、前提として一応言っときたいのは、まあ、そんな勘違いされてる方はいないかと思うんですけど、まず変異体っていう存在が出てきますよね。
うん。
で、あれは、姿が異なる同一人物。まあ、例えばロキとシルビーは見た目全然違いますよね。
うん。
姿が異なってるから変異体って言ってるわけではないっていうところですね。うん、まあ、そこまず間違い、ちょっと、間違いやすいところかなと思うんで。
選定対象のものを変異体って言ってるわけですよね。
そうですね。だから、シルビーはシルビーでシルビーの世界があったわけですよね。
うん、うん。
そっから、なんか変なことをしたよっていう意味で選定されたってことですよね。うん、だから選定。
でもあそこに存在すると全員変異体だからなんかややこしいんですよね。
そうそうそう。
出てくるやつが。
見た目が違うからね。そうですね、うん。見た目が違うのはおそらく、まあ我々が言っているので言えば、アースなんとかなんとかっていうのが違うからっていうことだと思いますね。
うん、
だからその点はまあ松さんと一緒ですね。
うん、
で、そうだな。マルチバースの話で、まず、僕はロキの話を説明したいと思うんですけど、
うん、
さっきレベル1のマルチバース、レベル2のマルチバース、レベル3のマルチバースみたいなことをしたと思うんですけど、
うん、
でレベル2からレベル3への飛躍がちょっと難しいかなっていうところはあると思うんですけど、僕はこのロキで描かれてるのは、こういうことだと思うっていう話をちょっとしたいと思います。
はい、
で、まず、レベル2のマルチバース、と、レベル3のマルチバース。まあ、レベル1も含まれるんですけど、
はい、
まあ、実は、全部、レベル3のマルチバースに、まあ、含まれますよ、みたいなことをさっき、した本の中では言われてるんですね。まあ、そういう説があるんですけど、はい、どういうことかっていうと、レベル3のマルチバースでは、まあ、常に、まあ、ロキで言う、まあ、タイムラインがあって、そこから分岐していって、うん、まあ、世界が分かれていくみたいな表現になってますけど、
はい。
これを宇宙が始まった時から考えるわけですね。
うん。
つまり、インフレーションが起こった瞬間から、 この本でも説明されてましたけど、まあ、レベル2のマルチバースになるんですけど、いろんな、まあ、宇宙の可能性が、いろんな、その、例えば、原子とか粒子とか、そういったものの大きさとか質量とか、いろんなパラメータがあるわけですけど、
はい、
その、いろんな可能性が、のある宇宙が、そのインフレーションによって生まれたわけですけど、
うん、
その、つまり、物理法則がそれぞれ違う宇宙が、まあ、たくさん、できていくわけですけど、
はい、
その一つ一つが、要は分岐として考えるっていうのが、レベル3のマルチバースですね。
うん、
つまり、まあ、なんていうんですかね。最初の、宇宙の始まるは、まあ、別に一つじゃなくてもいいんですけど、まあ、例えば一つだとして、
うん、
で、そこから、まあ、インフレーションが起こって、ビッグバンが起こって、まあ、中には、その中には、うんと、宇宙として成り立たない宇宙もありますし、
うん、
そもそも物質ができない宇宙もありますし、
うん、
宇宙が膨張せずにすぐに縮んでしまって消えちゃう宇宙もあるし、まあ、いろんな可能性の宇宙があるわけですけど、
うん、
まあ、その分岐によって、まあ、残ったものですね、特に。
はい。
残ったもので、まあ、我々が認知できるような形になったものが、一つは、まあ、アース616であり、うん、で、その、まあ、どこにあるかわかりませんけど、また別に、似たようなアース838みたいのがあったりとか、
うん、
まあ、シルビーがいた宇宙もあるし、
うん、
他のキッドロキだとかね、ワニのロキがいた宇宙もあると。だから、まあ、始まりは一個じゃなくても別にいいんですけど、まあ、一つのものが分岐して全ての宇宙ができたっていうふうに考えることができるっていうことですね。
うん、
で、全ては、その、どんな宇宙も可能性としては、考え得るので、最初のところから分岐していって、いろんな宇宙になっていったと。いうふ
う
に考えれば、ロキで描かれているものは全部説明がつくと思うんですね。
うん。
で、特に、これロンペさんがこの間の収録で言われてたんですけど、
はい、
あり続けるものが、このタイムラインだけを分離したっていうような言葉が、を言うところがあるんですけど、
うん。
うん。で、あり続けるものがいる館の周りに、その、ぐるっと円みたいなのが、まあ、円みたいなものがなんか存在してますよね。時間軸の円みたいなもんだと思うんですけど、うんうんうん、ぐるっと一周回ってますよね。円構造になってるんですよね。で、あれもなんかその、あれの中に入るとその、宇宙の始まりから現在までの歴史がバーッと見えるみたいなフラッシュバックみたいな映像があったと思うんですけど、
うん、
つまり先ほど松さんが言ったようにそのいくつかのまあ、一個ではないんですけどいくつかのマルチバースがあの中に入っていて、
うん、
でそれをあり続けるものを管理しているっていう感じだと思うんですね、
うん、
でもっと言うと例えば TBAっていうのは、未来のことまで全部知っているっていう、知ってるっていう設定だったわけじゃないですか。
はい。
全部把握してるって。あり続けるものも全部、うん、知ってたというようなね、
はい、
こう台本通りというかね、台本がある、持ってるみたいなね、記録されてるっていうことだったんですけど、でも、一個疑問として、じゃあなんで変異体の行動は予見できなかったのかっていうところが一個謎として残りますよね。
うん。
うん。だってそれ全部、うん、まあまあ、その辺がちょっとよくわからない、う
ん。でも、精子以外のことは分かんなかったら、分かんないじゃないですか。精子自身は管理してるんですけど、
うん、
そこから分岐したものに関しては、いちいち今、記録はしてないから、分かんないと、
うん。
で、自分に対して襲ってくるとかは、
うん、
精子の中の一つなんで、
ああ、なるほどね。ああ、
分かる
んで。うん。まあ、とりあえず、説明を続けますね。すいません。
ごめんなさい、ごめんなさい。
いや、大丈夫。その辺はちょっと疑問に思ったところがあるんですね、はい。その、変異体の行動だけなんか予見できないのはなんでかなっていうのはちょっと思ったんですね。うん、まあ、分岐したからっていうふうに言われるとあるんですけどね。分岐も予見できるんじゃないかなちょっと思ったりとかしたんですけど、まあまあ、一つその謎があって、もう一個はその、無限に宇宙があるとしたら、
はい。
まあ、TBA、っていう組織が、まあ、あそこにどれぐらいの人数があるかわからないんですけど、
うん、
そんな人数 で処理できる数の仕事じゃないんじゃないかなみたいなふうに思ったんですよね。
うん、
膨大な数になってしまうんで、
うん。
だから、まあ、説明ありますけど、途中で。まあ、ある一部の、タイムラインというかね、バースだけあそこに切り出して、うん、切り離して監視してるっていうか、まあ、だから静止、新生時間軸っていうものだけを、切り離せたことによって、まあ、ある程度の数に絞れるんだろうなっていうのが、見てて分かったところなんですけど、
うん、
で、円構造になっているっていうのと、館の周りがですね。
うん、
それから、あり続けるものが把握してたのって、ロキとシルビーがやってきてた途中までは把握してましたけど、
うんうん、
その後ってなんか知らないけど、把握してなかったじゃないですか。
はい。
で、あれは、おそらく僕のこれはここから予想なんですけど、ちょっとマルチバースと関係ないところにもなってるんですけど、
うん、
まあ、おそらく宇宙の始まりから、その、ロキとシルビーが、やってきて、まあ、数分ですよね。
うん。
のところまでを、もうぐるぐるループさせてたんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんです。
うん。
だから、まあ、円構造になってましたし、タイムラインみたいなのが。
うん。
うん。で、じゃあなんでそんなことしてるかっていうと、あり続けるものは言ってましたけど、なんか、いろんな宇宙を見てきた、いろんなパターンを試したみたいなのね、言ってましたけど、うん、多分何周もしてるんだと思うんですね、あの人が何歳なのか知りませんけど、
うん
うん、宇宙がの始まりからロキたちがやってくるまでのループを何回も多分試してる、いろんなことを試してるんだと思うんですけど、
うん、
何のためにそれやってるかっていうと、多分僕は自分の後継者を探すためにああいうことをやってるんじゃないかなって思ったんですね、
うん、
結局彼らが後継者の候補としてやってくるわけじゃないですか。
はい、
うん、で、まあそもそも彼はその未来人っていうのもありますし、まあタイムパッドとかね、そのコミックの設定から見てもタイムマシンみたいなのを持ってるみたいなんで、
うん。
だからそういうものを使って、すべてを知ってたし、その彼ら二人後継者みたいなのが現れるのをずっと待ってたんではないかな。なんかそのために、もちろんそのマルチバースウォーが起こらないために監視してたっていうのもあると思うんですけど、
うん。
うん。っていうのは一つ。
でも、円環構造で回るんだったら、
はい。
それ、どこで戻るんですか？
だから、多分、ロキとシルビーがやってくる、その後継者がやってくるところまで。わかります。
だって、後継者を見つけるためにやってるわけですよね。
はい、やってこなかったら、また最初に戻す、みたいな。
リセット。戻すっていうのは宇宙の
始まり。宇宙の始まりに戻す。
あ、試し、何回も
や、うん、
でも、生死っていうのは一つだから、はい、
うん。
やってるもやってこないも変わらないんじゃないですか？
だから精子が本当に一つかどうかちょっと僕もわからないなって思ってて、それ。で、その、そう、精子は多分保たれてると思うんですよ。で、ここで、その、二人が変異体だっていうところが多分、ミソだと思うんですよね。
うん。
精子だけでは変異体っていうのは生まれないわけじゃないですか。
はい。
精子から外れたやつが変異体なわけですよね。
でも、はい、彼らの行動をわかってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
殴るとか、
はい。
切りかかってくるとか。
はいはい。
だから、精子、に含まれている変異体に関しては記録されるんじゃないかっていう。
だからあれは別に精子、うん、どこまでが精子かわかりませんけど、うん、まああれも分かってたわけですよね。
うん、
だからその実はその、うん、対外的にはですよ。対外的には変異体を、
うん、
まあ犯罪者として扱ってたわけですよね。時空を乱したってことで。
は
い、だけど。実は、ただ、後継者選びをしてただけなんじゃないかなって僕は思ったんですよ。
うん、
つまり、選定されて、違うタイムラインができちゃったから選定するっていうよりは、ロキとかシルビーを捕まえてくるために、ああいうことをしてたんじゃないかって思ったんですよ。
う
ん。うん。だから、多分もちろんその分岐した、世界を選定する、消しちゃうっていうのは多分やってるんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
本当はただ彼らがを捕まえてくるのが目的だったんじゃないかなって思うんですよ。
うん。
で彼らを捕まえてきて、選定するとその、虚無でしたっけ？
はい。
あそこに送られるわけですよね。
はい。
で、虚無の中、まず第一選抜があって、
うん。
変異体みたいなもの。うん、多分後継者としてどういう人がふさわしいのかわかりませんけど、
うん、
多分精子から外れるようなやつ、 変異体みたいなやつが多分、なんか知らないけど、多分条件としてふさわしいと思ったんだと思うんですよ。まあ、選ばれてるのはそういう人たちなんで、ね。で、ロキは、変異体になりがちっていうところがありますよね。うん、で、まず第一選抜で、変異体として捕まえられる。
うん、
で、虚無に送られる。選定するとあそこに送られるわけですね。
うん、
で、第二選抜として、虚無の中の怪物何でしたっけ忘れちゃいましたけど。
アライオスですか。
アライオス。あれを倒すかなんかして、
うん、
館までたどり着いたやつが、まあ、真の後継者みたいな。
うん。
ようなことを課してたんじゃないかなっていう。まあ僕にはそういうふうに見えたんですね、結局。
うん。
うん。だから、例えば変異体を消してしまいたいんであれば、
うん。
お前は犯罪者だっていうことで、ダメだっていうことで、乱すやつだからって。そもそもなんか捕まえてくる必要がないじゃないですか。
まあそこで殺すか。
そうですよね。だって、
消すか。
裁判も適当な裁判だったじゃないですか、あれ。
うん、まあ。
だって、無罪になること多分なさそうじゃないですか、なんか。
うん。
だから、裁判をしてっていうよりは、本当はただ捕まえてきた、たかっただけで、本当に、ただ、変異体を消したいんであれば、そもそも捕まえる前に、その、宇宙ごとリセットしてしまえばいいわけですよね。うん、
で僕はでもあれは捕まえてきた理由は、
うん、
TVA の職員に、
ああ、はい。
見込みがあるやつを選ぶために、
はい。
あ、一応全員回収してくるの
はいはい。それもあると思います。
うん。
うん。だから、それはどういう選抜かわかんないですけど、TVA の職員にするか、
うん、
虚無に送るか、うん、どういう選抜があるかわかんない
ですけど、まあ。あのパターンは一回しかもう見せてくれなかったですもんね。
そうですね。
このパターンはこっち、
うん、
このパターンはこっちみたいなのは。
そう、なかった
ですね。全然見せてくれないから、うん、どういうクライテリアなのかちょっとわかんない。
そうですね。TBA になる条件はちょっとわかんないですもんね、
うん。
うん。で、もう一個理由があって、シルビーってそもそも犯罪を犯してないように見えるじゃないですか。
そうですね。まあ、遊んでただけですか、う
ん、遊んでただけですか。
うん。
だけど、選定された、選定されるというか、うん、連れてこられたわけですよね。だからやっぱりあれは見込みがあったから連れてこられたように僕には見えたってとこですね。っていう、根拠ですね。それがもう一つ。
うん、あれ結局、シルビーが殺して、
うん、
あり続けるものの代わりになる、
なるかならないかわかんないですけど、殺して終わり
です、ね。そこは描かれてないです、う
んうん。はい。で、これは先ほどマスターもおっしゃったんですけど、タイムラインは一本の線みたいにね、見えるんですけど、うん、でもすごい太いですし、
うん、
で中入ってみると細い線がいっぱいあると、うん、束ねられてるみたいな感じ、はい、まあミスミニッツの説明でもそうだったんですけど、
はい、
ということはやっぱりまあ一本細い一本が一つのバースだとすると、
うん、
宇宙の始まりからまあ量子的マルチバースみたいな感じでその分岐していっていくつかのマルチバースが中に束ねられてるんだと思いますね、やっぱり。それはマスさんと一緒ですね。はい、で、多少の分岐、細かい分岐は別に許容されるんですけど、
うん、
そのマルチバース防の可能性がある場合はやっぱり選定するみたいなことをしてたんじゃないかなっていうところですね。
うん、
もちろん、彼らを捕まえに行くっていうのもあったのかと思うんですけど、実際に分岐して、大変なことが起こって戦争になる可能性があったらやっぱり選定してたのかな。まあそれがあり続けるものの仕事の一つでもあったのかなと思いますね。
うん、
彼の話が本当なら。まあだから、あん中に、まあいくつか他のアースがあるんで、いろんな色気がいてもおかしくないと。
うん、
ただ僕は始まりは全部一緒だったんじゃないかなっていうふうに思うってことですね。
うん
うん、まあそうすると、まあある程度、限られたタイムライン、にすれば、まあ、TBA の仕事も膨大にはなりすぎないし、
うん、
なんとかできるんじゃないかなっていう
のは。まあ、1000個ぐらいまでなんでしょうね。
そうですね。まあ、3桁までは
できるからね。3桁しかない
から、はいはい。で、そうすると、アースナンバーが多すぎないのも説明できるんじゃないかなって、
うん。
無限にあったら、アースナンバーが、その3桁で収まるはずないなって思うんですよね。
あと、普通に番号をつける場合、
うん、
すごいあるんだったら、03、0838とか、にしそうじゃないですか。で、4桁もあるんだったら、
ああ、なるほど、なるほど。3桁までなのかなってことですね。はいはい。
はい。00383とか、
うん。はいはい。
だから38、838とか616しかないんだったら、
うんうん、
まあ、1000までなんじゃないかな
と。そうですね。たまたま2つ出てきましたけど、2つとも3桁ですもんね。
うん。
うん。まあ、その辺はちょっとわかるんですけど、まあ。
なんかナンバリングで普通そうするじゃない
です
か。
まあまあ、普通そうですよね。
うんうん。
だから、要するに我々が見てきた、その、これもマッサンと一緒ですけど、あの、はい、MCU のお話っていうのは、あり続けるものが操作してきた、まあ、特にアース616の話だったんだろうなっていうところですね。
うん。うん、
で、そんなところですかね。ロキについては。まあ、あとは、まあ、要は、都合の悪いタイムラインは、まあ、途中で、マルチバースウォーが起きないように消滅させてるんだろうなっていうところですね。うん、でも、あり続けるものが死んじゃったんで、分岐が起こって、まあ、戦争になるかもしれないし、ロキが最後に飛ばされたところが、メビウスがロキのことを知らない世界に飛ばされたんで、うん、まあ、あれは分岐の証拠だろうなっていうところですね。
うんうん、
はい。っていうのが、ロキの話で、ちょっと長くなったんですけど。
はい。
あと、じゃあ、ドクターストレンジ2のところは、まあ、結局、今言ったように、その、ドクターストレンジ2より前はちょっとは、その、あり続けるものが管理してた世界だと思うんですけど、
うん、
今回、ドクターストレンジ2が、で描かれてるのは、新生時間軸の中の、太い新生時間軸の中の、他のバースに飛んでるのか、それ以外のバースに飛んでるのかちょっとわからないですね。
うん、まあそこは描かれてないですけど、うん、でも、
分岐する前の話か。
まあ分岐する前なんでしょうね。
うん。
あとなのかな。あとだとしたら、
うん。
うん。
まああり続けるものが引退する前か後かちょっとわからないっていうところですね。
うん。
うん。はい。
まあだからインカージョンとか起きるじゃないですか。
はい。
あれはまあサノスの時に起きたから、分岐する、その、あり続けるものは多分生きてる時だと、どうなのかな。アベンジャーズ1の時に武器が捉えられて、
うん、
まあ、TVA の時間軸と一般の時間軸が合ってるかどうか全然わかんないですけど、
うん、
でも、インカージョンはもう精神の中に含まれてんじゃないかっていう。
ああ。その辺が、
ちょっと。インカージョン自身は、戦争、はい、多元宇宙間戦争ではないじゃないですか。
うん。
別に生死としても別にいいんじゃないか。
うん。
多元宇宙間戦争自身を、が絶対に止めたいわけじゃないですか。
うん。
だからそれ以外は、まあ、そういう世界、そういう歴史みたいな感じで、別にいいというか、う
ん。まあ、インカージョン自体がどういうものかちょっとわかりませんけど、まあ、例えば、その、抽象的になりますけど、その、太い、新生時間軸の中に、まあ、細い、それぞれのバースみたいなのが、どうもあるみたいなっていう話ですけど、
はい。
まあ、その、細い糸同士は本当は絡まらないけど、ぶつかって絡まっちゃったみたいなのがインカージョンなのかなとかね。
うん。うん。まあ、生死として、ある宇宙は、そこで終わるっていう生死があっても別にいいわけ
です、ね。そうですね。もちろんそうです。うん、だから、その、さっき言った、レベル2のマルチバースの話で言うと、我々が認識できるような宇宙ができる確率は、すごい少ないっていうことですよね。
うん。
ものすごい、もうほんと無限に宇宙は発生するんだけど、残るのはいくつかしかない。
うん。
まあでも無限にあるからたくさんあってもいいんですけど、
はい。
まあそのいくつかを取り出してきて、その、あり続けるものが分離したみたいなことを言ってるわけですよね。
うん。
で、その分離する前にはなんかもっとたくさんあって、一回は戦争になってるわけですよね。
うん。
その後なんか、他のやつを全部消滅させたみたいなこと言ってましたね、多分。はい、戦争で。
うん。
アライオスを使って消滅させたかなんですよね、うん。で、残ったやつだけ、まあ、今、我々が見てるやつがあるという、多分話なんだと思います。
うん。
はい、
そうですね。
はい。という、僕の考察でした。
いやー、僕、今一週間、マルチバースのことばっか考えて生活してたんですよ。
はい。
もうこれで終わって、もう結構スッキリしますね。
はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。
いやいや。他に、なんか、することあんのに、
はい。
それを犠牲にしてるみたいな。
すみません。
いやいや、全然全然。はい、ただの犬がやっておいた
から。よかったです。僕も似たような感じで。はい、夢の中でマルチバースの夢見てましたから。
俺なんでこんなこと勉強してんだろうなってちょっと思いながら本、はい、結構、
はい。
難しいじゃないですか、概念
として。後半ちょっと難しい
ですね。難しいですよね。
うん。やっぱり、あの辺は理論が確立されてないっていうのもあって、ちょっと抽象的な話になっ ってくるんで。
だから何回も読み直して、あ、この文章から言ったらこういうことなんだろうなっていうのを、
うん、
なんか、本ってそんな何回も何回も僕も読み直したりしないんで、
はい、
わからないこ
と
以来で、普通に小説とかだから一回読み通して終わりじゃないですか。うん、何回も、これなんでこの受験勉強みたいなことしてるの、はい、
うん、
そしたら普通に小説読みます。
よかったです。あ、もうちょっと話してもいいですか？
あ、いいです、いいです。うん、
それで、ドクターストレンジ2で描かれてたマルチバースは、
うん、
多分レベル2かレベル3のマルチバースだと思うんですね。
はい。
さっき言ったレベル1のマルチバースだと、物理法則が全部一緒じゃないといけないっていう、
うん、
くくりなんで、
うん、
いろんな、ペンキのありましたよね。
そう。
あれは物理法則が多分違うマルチバースなんで、多分レベル。
しかもあれはなんか、地球、はい、っていうか、616から見た、
うん、
その物理法則に置き換えた場合のあの見え方みたいなことがあるんですよね。
そうですね。
うん、
ただ、危ないのは、そうじゃない宇宙に行った時に、
そう、死ぬんですよね。
多分生きていられない気もするんだけど、うん、まあ、その辺はまあ、作り話なんで、ファンタジーなんで、うまく、やってるとは思うんですけど、
うん。いきなり圧力が2500万とか。そうだったらもう一瞬にして死ぬ、う
ん。そもそも宇宙、そもそも生き物がいないみたいな宇宙はね、全然あり得るんで、
うん。
だからまあ、さっき、マルチバース宇宙論入門で言われてるのは、まあ、結局1から3までの、その本じゃないか。その本ではないですけど、要は、僕が読んだ本ですけど、まあ、1から3までのマルチバースは、要は、等価であるよっていうことですね。
うん、
っていうことを言ってますね。マルチバースっていうものと、ロキで描かれているような、まあ、パラレルワールドみたいなもんですよね、うん。それってのはイコールですよっていう話なんですね、うん、結局。だから MCU でそこまで考えてるか、まあ、多分考えてると思うんですけど、
うん、
そこは結局繋がってくるんで、うん、矛盾はない話だと僕は思いますね。
なんか、やっぱアメリカ・チャベスの能力も、
うん、
まあ、ある意味は、あり続けるものが分離した、うん、マルチバースだけを渡り歩けるかもしれないですね。
そういうことだと思いますね。
全然、だからその物理法則が全く違うところには飛ばせないっていうか、
うん、
そこには行けないみたいな。
うん、
だから、ペンキのやつも、人生時間軸の中に含まれてて。
まあ、話の流れで言うとそのはずですよね。
うん。
うん、その人生時間軸じゃない、バースは、あり続けるものが生きてる間は存在してないはずなんですよね。
うん、
全部消滅させちゃったから、
うん。
あそこの中の話だけだと思うんですね、マルチバースといっても。
うんうん、まあでも、まあそうか。いや、なんかその変異体としてのマルチバースは生まれないかもしれないけど、
はいはい、
さっき言ったみたいにインフレーション的に違う世界が出てこないのかなっていう、
はい、
ポコって。
物理法則が違う。
物理法則は同じかもしれないですけど、
はい、
まあでも、まあそっか。多世界解釈と、まあイコールとして考えた場合、それはないのか。いや、インフレーションみたいなのがボコボコできてしまうと、
はいはい、
管理するも何も、だから、全く違うものがポコンって、同じようなものがポコンって生まれてしまった場合、
はい、
それって前提っていうか、だから宇宙自身が生まれてるわけで、
はい、
ちょっとわかんないな。
あ、まあでも、要は、宇宙の始まりから、あり続けるものが監視してるとすれば、
うん、
生まれるすべての宇宙を監視できてるっていうことですよね。
でも、生まれ、宇宙開始からまあ、常に、新しい宇宙が生まれるわけじゃないですか。
はい。
ポコッと。
はい、はい。
例えば50億年後にも、
はい、
宇宙誕生から100億年後にも、
はい、
新しい宇宙が生まれるわけで、うんうんうん、その、宇宙自身はどうなってんだろうなっていう。
うん。まあ、本に書いてあったことで言うと、時間的なスケールというか、同時間みたいなものの、
うん、
を考えることは意味がないっていうことですね。
うん。まあまあ。うん、100億年後に生まれたのも、50年後、5億年後に生まれたものも、あまり考える意味はないっていうこと
ですね。そうですね。まあ、現実的に言うと、そもそも観測できないし、そこに行けないし、まあ、行けたとしても、
うん、
何百億年とかかるわけですよね。
うん。
じゃあ、同時ってどういうことなのかみたいなことになっちゃうわけですよね。
だからそのインフレーションと、
うん。
多世界解釈を、
はい。
そのロキに当てはめるとわけわかんないというか、はい、例えば、ね、変異体だけ殺した場合、
はい、
その変異体、新生児管理が守られるんですけど、あのイメージで言えば、
はい、
でもそのインフレーションの中に、その新しい宇宙が存在するということを考えちゃうと、
うん、
変異体だけを殺しても、だからその変異体が生じた宇宙っていうのは、別な宇宙として存在してるわけじゃないですか。
うん。
物理的には。
はい。
で、その、ロキの中で選定するじゃないですか。
はい。
でもその世界は、ロキがいない世界として、もう存在しちゃってんじゃないかっていう。
うん。
インフレーションの中で。
はい。分岐して新しい宇宙が生まれてる
って、ね。もう生まれちゃってんじゃないかっていう。
はいはい、うん。だからその瞬間に、早いとこリセットするってことですね。
てか、選定したらリセット、宇宙全体が消えるんですか、じゃあ。その新しくできた。
だから、その、まあ、常に、その、確率的に、すべての可能性、すべての宇宙が存在しているっていう、まあ、ふうに考えるわけですけど、
うん、
だから、ロキが、あの、四次元キューブを持って逃げた宇宙と、
うん、
逃げなかった我々が映画で見た宇宙と、まあ、例えば二つに分岐したとして、
うん、
まあ、両方を存在してるんだけど、まあ、両方確実的に存在してるっていう。解釈ですよね、
うん。まあそうなんですけど、だからそれで片方のダメな方、
はい、
変異体の方を選定してなくしたとするじゃないですか。
はい。
でも物理的に宇宙は存在してしまってるわけじゃないですか。
はいはい。
変異体のロキを殺し、消したからって言って、宇宙全体が消えるわけじゃないじゃないですか。はい、新しくできた宇宙が。
あ、だからあの リセットチャージっていうのはどういう効果をもたらしてるのかわかんないですけど。
うん。まあ、映像的にはロキだけが消えるみたいに見えるけど、
はい。
宇宙全体もあれで消えてるってことなんですかね。
はい、いや、なんか、
分岐した。
途中でなんか細かい説明ありましたけど、なんか、その局所的な周辺をなんか削除して、
そっかそっか。
なんか
やってました
ね。なんか自然治癒するように促すみたいなこと言ってましたよね。
じゃあ、あの、宇宙やっぱ全体が消えてしまってるわけ
ですか、ね、だから宇宙全体をあのリセットチャージによって消せるのか、
うん、
それとも消してるんじゃなくて実はあの時間を巻き戻してるだけだったりとか、
うん。
うん。なんか、その、あれの効果はちょっとわからないですね。
ちょっとこの企画を考えた僕が言うのはあれなんですけど、
はい。
ロキだけで話を考えるとすごいわかりやすいんですけど、
あの、はいはい。
リセットチャージ。
はい。
でもそれインフレーションの新しくアードして出てきた宇宙に当てはめちゃうと、
はい。
なんか、めちゃくちゃ難しくなるなっていう。
はい。でも、宇宙丸ごと消せるんだったらすごいですよね、あれで。
そうそう。でもそういうことですよね。
うん、うん、まあでも、そういうふうに、考えることもできますよね。
時間も戻すっていうことも、まあ、あるの
かもしれない。まあまあ、そうですね。そのリセットって言ってるんで、ちょっとわかんないですよね、うん。うん。なんか、あの、周辺だけ、そのリセットみたいなのをかければ、その、分岐したやつが、元の時間軸に戻っていくとかね。その辺がちょっとよくわからないですけど。要するに。
元の時間に戻っても、その、存在しちゃった宇宙っていうのは存在し続けるんじゃないかなっていう。うん、
でも、同じ宇宙になるってことですね、結局。その分岐。
でもロキはいないわけですよね。
その世界にはロキはいないですね。だから
全く同じじゃない。
元の宇宙にはいますよね。その分岐しなかった方には。はい、
だから時間を戻す場合だったらまだわかるんですけど。
そうですね。だから時間を戻すのか、もしくは先に伸びていてまた同じタイムラインにこう繋がるのかみたいなことな、まあ、
泡がなんか融合するみたいなイメージですね。
わかんないですけど。
ちょっとだからインフレーションとで考えるのやめよう。もうロキはロキで考えたらいいかもしれない。
うん、あ、その辺はやっぱり描き方によると思うんですけど。
うん。
うん、
はい。
はい。
まあちょっとアメリカ、はい、まあ MCU はちょっとわかんないですけど、アメリカの映画に関しては結構その科学的な、
うん。
交渉とかを結構経たものが多い。
うん、だと思います。はい。
うん。
はい。なので、きっと説明がつくだろうと思って本とか読み出しましたけど、
うん。
まあ、僕としては一応納得しましたという話ですね。
うん、
はい。ちょっと、僕の説明が下手くそで納得していただけたかどうかちょっとわからないんですけども。
僕はでもわかりましたよ。
そうなんです。
でも僕は結構この1週間、だからさっき言ったように考え続けてた
んで、ね。本も読まれたんで。そうですよね。目的地が、あの、なんとなく一緒だったんで、松さんと。
はい。
だから、あの、理解しやすかったところはあったかもしれないですけど。はい。これでロンペさんが納得したって言っていただけたら、嬉しいですけど分かんなかったって言われたらまた考えます
はい、まあ、とりあえずじゃあ、
はい、
ここで終わりにしましょうか、はいはい、では今日はドクターストレンジマルチバースオブマッドネスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。